ルール33、結果よりもプロセスを褒めよう。ここではルール31で述べたプロセスと結果のマトリックスについて少し補足します。先に述べたように、成果主義を取り入れている会社であっても、目標管理の実績を 100% の成果として、そのまんま人事評価に使っているところはほとんどありません。評価の実態は、メリハリがあるものの、1、成果評価、2、能力評価、3、態度評価、という3つの要素で構成されているのが一般的でしょう。このうち、1の成果評価は、主に、所定期間の成果、結果と行動を評価するものです。そして通常はボーナス査定に反映されます。ちなみに2の能力評価は現在価値の評価として成果の再現能力を評価しますから、昇級能力の成長や昇格能力の次元変更の場面で活躍します。さて、この成果評価は詰まるところプロセスプラス成果であり、同時にプロセスと成果は相入れないということでもあります。例えば、あなたの部下の管理目標の一つに売上を前期よりも1億円増加するがあるとします。これを達成するための努力は、今年は新規課程を30社開拓するというものです。これにより上の結果、成果を出すことができます。この今年は新規顧客を30社開拓するという結果を出すための努力、プロセスは、新規顧客への訪問件数と投入時間をこれまでの 1.5 倍にするになります。そして、この結果を出すための努力プロセスは、既存顧客への訪問件数と投入時間をこれまでより 30% 削るということにもなるんです。さらに、この既存顧客への訪問件数と投入時間をこれまでより 30% 削るという結果を出すための努力プロセスは、メンテのための電話件数を 30% 増加するといった具合に続きます。もうお分かりのように、本当の成果はただ一つ、売上を前期よりも1億円増加するですが、そのための努力各プロセスも、前のプロセスを原因として結果であり、それらすべてがつながり合って、成果となって表面化されるわけです。ですから、結果だけを評価されても本当の意味で部下の自尊心は満足しないんです。結果を褒めても、課長は目標を達成したから褒めてるんだろうな、という程度なものでしょう。極端なことを言えば、結果よりも部下が思いを入れているであろう。プロセスを最大に評価してあげる姿勢を見せた方が、部下の満足度もアップし、その後の成長を加速させることにつながります。